今日の世界っていうのは波打つ世界よね。で、荒く大きく波打つほど下になるね。今日の世界、高い世界は微振動のね、ほとんどね、波打たない世界よね。そしたら海で例えた海全体の流れが、海流の流れがこの神様の一大循環姿と見るでしょ。その表面に波打つ世界があるよね。こう波って実体がないよね。その時現れて消えるだけでしょ。海自体は実体があるよね。でどうしたら波が起こるかって、台風、低気圧が来たらね、10メートル以上の大きい荒い波になるじゃんね。求める心を起こすと波が大きくなるね。高気圧の天気の時はね、ほとんど鏡のようにそーっとね、平らな波になるね。高気圧と与える心でね。だから高い世界は与え合う心で生きてるよね。だから波打たない。低いところはこう求めるばっかり、奪うばっかりだから大きい波打つ世界。六道の世界って低い世界ね、波打つ、大きく波打ってる世界、六道の世界はね。今このいろんな企業、会社がね、大会社って言うけどね、資産が何十兆円あってってね、利益も何兆円あってって、全体から見たらものすごい大きいなんか資産が財産あるように思う。ところが反対側を見たらそれ以上の借金を抱えてる。10兆円の資産があったらね、それ以上の10兆円以上の、ね、借金がある。そしたらそんな本当のね、プラスの資産って言えない、マイナスよ、借金ね。それだったらもう大きい方が怖いね、高いところの綱渡りね、低かったらまだ落ちても大丈夫。同じ綱渡りでもそうですよね。波が小さかったら落ちても何ともないの。でも波が荒いと落ちたら大変ね。だから外欲の心ってね、会社でも大きくしようとするね。そうすると大きい荒い波が起こるの。あのバブルの時も同じよね。バブルってね、安い土地をね、売ったり買ったりしてもお金儲けようとしてみんなね、無駄かったよね。それで順番にこの価格を釣り上げて、ね、風船と同じよね。風船をどんどんどんどん膨らましたね。その時は儲かったと思ってる、ね、人生の成功者やって本いっぱい書いた人がいてる。でも風船バーッと広がって大きくなっていつまでも広がらんね。あの時バチンと割れた、バブルの崩壊。そしたらどうなったと思う？みんなこう借金してまで不動産買い集めてね、それ高く売れるのを待ってしてたでしょ。借金、大きな借金持ってるよね。そしたら今度ね、買った資産のね、この土地や家がタダみたいになったとする、借金だけ残るの。ね、だから成功者がいっぺんに大失敗者に陥るの。これバブルの崩壊でみんな勉強したはずだけど、まだ気づいてない人が多い。まだ経済成長って言いまくってるよね。違うのよね。ネズミ算式に経済成長なんかありえない。そんなんしたら全部ね、滅ぶの。必要なものの循環がいいの、ね、必要なものだけが循環したらそれだけでいいのよ、ね、余計なもんいらない。神様の世界は一大循環の世界、ね、自分のものも持たないし、ね、ただ循環して必要なものを的確に与え尽くしてくれる、ね、それが、ね、全部潤して、ね、必要なだけが常に循環するようになるね。これは本当のお手本よね。余計なもん貯めたら邪魔している、ね、人のもん奪ったらまだこれもね、大きく邪魔している。 だから人間だけがね、人類だけが贅沢するのは大自然破壊してる、奪ってるよね。でゴミの山を作ってる、大きい間違いなんだけど、そこまでしてね、贅沢して幸せかって、反対よね。この借金、みんなからの大きい借金、これどういうふうにね、自分に影響を与えてくるか。まずマイナスのね、思い、想念、感情になって自分に積み重ねる。死なはくの地獄絵図の心になる。それほっといたらね、いろんなマイナスが吹き出してくるね。運命的に病気になったり、怪我したり、事故になったり、人間関係で悪くなったりってね、いろんな問題ね、どんどんどんどん吹き出すようになる。ちょっと贅沢ね、して喜んでるだけそうなる。それは必要ないことよね。だから必要なだけの循環の世界に戻ること、ね、神様の世界、一大循環の世界に戻るだけがいい。これは絶対なくならない、永遠に。でも今日の世界の勝った負けたとかね、儲かったとか損したとか、すぐ波のように消える。だから絶対消えないものに支えてもらわないと幸せじゃない。神様の世界はお金はないのよ、必要ないのよね。必要なものをね、的確に与え尽くすだけの働きね。大物必要だったら大物がただで回ってくる世界。ただお金ってね、こう流通の道具としてね、必要だからって生まれたんだけど、お金なんて力がない。人殺しして得たお金だったら、ね、そのお金で自分も殺される。お金持ってるから、ね、強盗が入る。ヤクザがやってきて殺しに来るかもしれない。ね、結局ね、そうでしょ。人殺しして得たお金は全部自分が殺されて消えるのよ。そしたらただで人のために尽くしたらね、ただで人が尽くしてくれるようになる。だからお金は無関係ね。どういうね、働きをして人を幸せにしたか、こっちの方が大事よね。だいたいね、一つの家族の中でお金必要。いらないよ。お手伝いしたから子供がお小遣いちょうだい、この程度は可愛いけど。お金のやり取り必要ないよね。ね。無償で与え尽くすだけ。ね。子供もそれに対してね、親孝行して応えるだけじゃね。ね。みんながこの支え合うだけじゃね。それで幸せな。ね。この一つの家でも家庭でもね、このお金のこと言い出したら喧嘩ばっかし。まず親がね、子供育てるのにね、育てたったって言って言うともうおしまいね、もうね。な、子供はね、育ててほしいなんて言ってないって。なんでこの運転やって文句したこれやっぱり求める心をちょっと出すだけでそうだよね。与えるだけだったらいいのにね。ね。子供を産ませていただいた、与えさせていただいたね、育てさせていただいたって、与えるだけだったら逆に喜んでね、恩返してくれるのね。それよりもね、まことの神様の支えをね、本当に感じる自分に、ね、なること。全体から、みんなから支えてもらって生かされている。これ人だけじゃないね、大自然の全てから。全てから支えてもらっている。それを感じる、ね、感じ取ることが幸せ。そしたらね、まことの神様の世界のね、本当の支えに気づいていく。ね、この世はあくまでもね、小さい模型的なね、気づき。本物ではないけどね、それでも模型的な気づきでも、本当の神様の支えをね、推し量ることができる。それで幸せを大きくしていけるね。それでその支え合いをいつも目指すのはね、本当の神様の支えに気づいた人が幸せになれる。 だから自分が支えに回らないと絶対気づかない。求める心も受ける心も与える心もこれでは気づかない、ね、支えに回ったら気づく。本当の神様のね、本当の愛の働きに気づく。それで支える勉強をする。そしたらみんなが支えに来てくれたら支え合いになっている、ね、これが一番の幸せよね。だからもう仕事をするんでもいい役はみんな譲って、一番ねこう汚い仕事を自分が喜んでする方が、自分が一番いい仕事をねみんなから与えてもらう、ね、自分が先にした通りに周りが現れてくる。トイレ掃除がいいってね、世の中そういう人ねいてるけど、これもね一番嫌な汚い仕事で、それも手袋せず手でする方がいい。ね、汚れをね嫌がらんと喜んでするっていうね、これ必要なのよね。どんな汚れもね嫌がらずに喜んで掃除でもなんできたら、この心がこの神さんの心と何が合う。こうきれいにするのが目的と違う、ね、その心磨き、ね、みんなを支える、支えに回る心を磨いている。そしたらみんなに支えてもらえる幸せな自分になるんだよね。ここでも あんまり側を出したらダメだよね。自分がトイレ掃除してる、幸せになってるって自慢するようだったらまた間違うね。謙虚に謙虚に自分を隠さないと、自分がトイレ掃除してます見せたらダメね。いいことをするときは必ず隠れてする。陰徳が本当の働きをする、ね、いいことをすると必ず隠れてみんなに知られないように、知らさないように、効果が大きい。これはこの神様の徳と一つになるから、神様の徳をもらう本当の陰徳になる。自分のしたことはね、自分のしたことはそれだけ帰ってきても大したことない。ね、自分がトイレ掃除したからって、ね、また自分のトイレを掃除してくれたからって、その程度終わる。どんな幸せになるんでも何でもない。そんな余計なこと、死に行って死でもらってってね、大したことない。でも支える心でねこうさせてもらってね、それをしたら神様の徳を大きくもらう ね。これが全体から大きい幸せをもらう。そのためにこうね、人の嫌がるトイレ掃除をさせてもらう。女の子はねトイレ掃除すると美人になる。トイレにはね美人の女神様が控えているっていう。ね、神様の世界もそうよね。本当に美しい神様は、女神様はトイレ掃除大好き。ね、みんなを支えに回るから。ね、上の方でね、ね、このあぐらかいてない絶対。はい、それではこれで終わります。ありがとうございます。